まだね、あの時間がね今日はございますので、うん、ちょっとこの地震に関して私がちょっと喋らせていただきますが、はいはい、東南海地震、南海地震、まあ東海地震というこれは、まあ、3つと呼ばれているものですけれども、うん、まあ、これが起きるとさっき言ったようにスーパー広域災害というものが起こります。そうするとこの間ちょっと静岡県で地震が起こっただけで東名高速が、地滑り、のり面の地滑りを起こして1週間近くでしたかね、3日か4日か、通行ができなかった。あの程度であんなんですから、うん、こいつが起こるともう至る所であれが起こります。だから交通網が遮断されてしまう、
復旧もどうしようもないよね、うん、そこまで行かれへんかったら。
そうそうそうそう、うん、だからね、あの高速道路を今見直すとかね、建設をね見直すとか言ってるけれども、うん、私はあの政治家ではございませんが、うん、道を走らへん道でも作っても私はええんちゃうかと思ってる部分がございます、うん、なぜかというと、うん、バックアップっていうのがね、これはもう部長専門家でしょ、そこの。
そうですね、ことが起こってからでは遅いんでね、
ね、
うん、
バックアップのラインを絶対持っておくということがちょっと大事じゃないかなと思いますが、うん、こんないらんことを喋ってるとね、部長さっきあのお土産買って帰るって言ってたんが、うん、寿司屋ちょっと閉店時間に近づいてきてますよ。
もうそんな時間な、
うん、
もっと話し方のいいな、めぐみちゃん。
はい、
車内から帰るか。
はい、
車内から帰るんか。まあ話はつきませんけど、本日閉店後の二次会でまた部長ちょっとね、奥さんに内緒で夜出てきてもらったら
ええの、
うん、いいですから。
まあ、今日メール入れてよ。
え、メール入れる、ね、入れる入れる。まあ今日はちょっとね、皆さんを煽るようなお話でしたが、まあ、本当に間違いなく、まあ、絶対に 100% この地震は来ます、うん、でこれはいつ来るか本当に分かりません。2035年プラスマイナス10年です、うん、それまでに確実に備えが必要やということです、はい、ですから今日からでも絶対遅くはありませんので、防災減災をしてほしい。防災減災というのは何をしてええかということをよく聞かれるんですよ、うん、それは自分の大切な人を守るために何をすればいいかと。前にめぐみちゃんに一回聞いた時に、落ちてくるようなものを、はい、止めておきますって言って止めた。あれから
あれから一個だけ
止めてないやろ。今度はあの、
はい、
マスターがあの止めに至るから。
はい、うん、いいんかな、いいんですかね。
いや、いいんかなって言われても。
あらかじめ言うといてもらう
の、ね、それちょっとうちの嫁さんに聞いてみる。まあ詳しくはね、
はい、
まあ、この防災減災に関してはインターネットラジオでも詳しくお知らせをしておりますので、はい、リスナーさんまたちょっとクリックしていただけると嬉しいかなと思います、
はい、
ではこの続きを。なんかね、今日だいぶ時間ね余裕を持って喋らせていただきまして。
そうやね、
うんうんうん、あのいろいろ喋りましたが、11月ももう1回インターネットラジオがあって公開、放送していただけるというこの告知もさせていただきます。11月29日、加古川市青少年連絡協議会主催の、防災フェアですよね。
若い夢フェスティバル
ですか、
はい、
うん、ようお前覚えてたな、
はい、で11時、朝の11時から1時間いただきましたんで、
う
ん、
今度寄ってきたらあかんぞ、
はい、
うん、じゃ あその時に皆さん私たちの顔が見れるかもしれませんので、マスクかぶっていくかもしれません。、うん、では、はい、今日は長時間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は南海地震、東海地震、
東海地震、
まあ東南海地震も含めてということでお話をさせていただいておりますが、
うん、
はい、
筑田さん
は
遅れてきた。筑田さん家で今何を備えられておりますでしょうか、地震に対して。
まあ家具の転倒防止はまあだいぶ前から言ってますけども。
やってるわけですね。
やってますね、
うん、
はい、ねえって言われてもね。
それは下の家の人が知っとるから。どうか分かりません。突っ張ったら下の家にこうなんか天井下がってたとか言ってクレームがあった別やけど。
あとはまあまあそうですね、その災害の時にどういう行動を取るかいうのを、まあ、
家の中で
話をする、うん、まあ、ずっと、まあ、しょっちゅうではないですけど、
いや毎日話しよう
なん、毎日は無理ですけど。、あの何かこう、ね、テレビを見てて、あ地震やなあいうような時には できるだけそういう話を、何かあったらここに、
うんうん、そうですね、
行こうなとか、うん、まあ、伝言ダイヤルを活用しようなとか、そういう話はしてますね。
ということは、あの毎月の1日の日にはあの災害伝言板とかを使ってます、練習で。
2、3ヶ月に1回は、まあ、あのちょっと
やってるの、
まあ、お遊び言うたらちょっと、ね、うん、言葉が適切じゃないですけど、一応まあ練習がてら吹き込んだりまた聞いたりをしてますよ。
偉いな、
素晴らしい。
171、うんうん、それは当然ですよ、
ね、うちもやってますよ。
ですよね、
家族で。前でも番やりました ね、まあ、平林さんとか絶対家族でねやってると思う、うん、
ですよね、
防災フェチやから、うん、平林さんとかはその、まあ、南海地震とか山崎地震に対して備えるものっていうのは。
私にも降ってきたんですか、
はいはい、当然じゃないですか。
うちはなんかことある何、定期的にいいじゃないですけど、何かそういう話題が出た時に話をしてますね。テレビとかそういうので話題が出た時に、こんな時はこうあるべきやろうなとか、こうせなあかんやろうなとか、
そのちょっとニュースを題材に話を盛り上げるっていうわけじゃないけど、うん、広げてみるのもちょっとした防災訓練ですよね、うん、
です
ね、うん、なんかそんな気がしますね。
で話してても、おお、そんな考え方もするかっていうような意見も出るからね。
そうやね、まあ、それぞれ僕ら思うとちょっと枠が違う話とか、ね、斬新な意見っていうのがやっぱり出ますんでね、はいはい、まあ、家族の意見っていうのは大事じゃないかなと、う
ん
う
ん、まあ、でもね、僕らでもそのいろんなまあ生活の中でいろんな変化があって、あの時はこう思ったけど今回はこうやいう、そういう心境の変化っていうか、そういうのもまた
そう
ね、いろんな、まあ、答え一つじゃないっていうところもあるんで、うんうん、まあ、その時々のその心境とか、うん、そういうか、まあ、環境の変化とか、そういうのでいろいろその意見も変わってくるのかなという部分で、うんうん、まあ、いろんな意見を持ってたら、ね、結構潰しが効いていろんな行動を取れるのかなっていう部分もあろうかと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、鶴田さん、その我々結構その朝とか晩とかは電車に乗ってるじゃないですか、まあ、車で通勤してるわけ、はいはい、人は車に乗ってるんでしょうけど、うん、電車で新快速であんな百何十キロ出してる時に地震に遭ったらどないなると思います？
脱線やろね。
脱線するやろね。
脱線するやろな、うん、で、ガツンと下から上がったら、うん、せえへんのかな。
妻のあたりの海沿いとかもう正味こう海の横ぐらい走ってるところあるじゃないですか。あんなところで地震が起きたらどないなると思います？海に落ちるんやろかね。
もう泳ぐかどうか、
そうか、高架の上走った時の方が怖いんちゃう。逆に
高架の上の方が怖い
かな。落ちて、あ、まあ、あの富士東海大学の小村先生がよく言う、あの新幹線が空を飛ぶっていう、うん、新幹線が200何十キロで走ってる、え、うん、今新幹線ってトップスピード何ですか？
300ぐらい出てますよ、
ね、前も俺びっくりしましたよね、うん、結局は脱線したらえらいことやね。
えらいことやね、
うん、まあ空飛ぶんかな、うん、なんかまあそこまで備えで言うたら無謀な、無謀というかできひん話じゃないですか、うんうん、それはもう JR に任したりとかせなあかんところですね、うん、各
個人レベルで無理ですね、
電鉄会社というのか ね、うん、だからまあ前あのバンバンラジオでちょろっと聞いてたら、電車でああいう事故、尼崎の事故も含めてね、うん、ああいう時にこうしたらええっていうちょっとトンチンカンな答えを言ってた防災情報の方が、うん、なんか体を丸くして転がったらええとか、
それはでもまかとしやかに言われてますよ。
でも絶対そんな無理ですよ、一人じゃないもん。
そう、う
ん、
だから、うん、私はそれを聞いた家族にその話を してた時に、うん、あの体を丸くしてっていうふうに聞いたっていうから、うん、いやいやそれよりも何かこう固定してるところに
捕まった方がいいですよね。そうで、ああいう転がれっていう人の考えから言うと、捕まって握力がそれには絶対耐えられへんもんやと。
耐えられへんけど、うん、人よりは少しは後になるじゃない
ですか。でしょ、うん、いや僕もそう思うんですよ。で今回の、まあ、尼崎の事故を出していいのかどうか分かりませんけれども、やっぱり人が人の上に乗ってしまったということで悲しい事故が起こってる場合もあるから、うんうん、まあ、それを一番最後になったから自分が助かるっていうのはどうかなと思うけれども、うん、でもそれがみんながやってみたら、みんながその助かる可能性はあるわけですよね、うん、みんながそれに捕まっとけば、うん、だからやっぱりその、まあ、そういうちょっとしたことも大事ちゃうかなと思うし、その転がるっていうのはちょっと適切ではないんちゃうかな、
まあ、転がるっていうことなんか頭を守れっていうことなんかね、ちょっと意味合い的にはちょっと私ちゃんと
理解してるんだけど、僕も直接はそのラジオ聞いてたんですけど、突っ込みましたもんね、それはないやろってそう、だから結局はちょっと違うことを、いやこの間も別な件でその方はまたトンチンカンなこと言われてたんで、ちょっとトンチンカンかなと思うんですけど、
無理でしょ
う、無理でしょ
う、だってそういう勢いがあって体を丸めることはその大きい力に対して自分の力がそれ以上でこう 丸ろうとするわけでしょ、うん、
だから物理的に、まあ、極端に言うたら新快速で4人掛けの場所ありますよね、うん、で4人掛けの時にああいうことが起こったから全員そんな丸まれませんよ、うん、あの丸まるっていう単純な考えは横並びの座席の時に立ってる人が丸まれるかどうかっていう範囲の話だから、うんうんうん、まあ、ちょっとあまりにも特定された方だけを対象にした意見やなと思ったんですけど、うん、まあそれぞれ皆さん電車乗られた時にね、うん、ちょっとこうもしもの時にどうしたらええやろなというのを自分なりに考えてみたら、まあ、自分に責任があることですから、うん、助かるということはね、
なかなか助かる確率は低いとは思うけど、うん、できるだけ座ってた方がええと思う、立ってるよりも、
うん、そうね、立ってたらどこを飛ばされるか分からへんちゅう、うんうん、まあね、座席でもその電車にああいうベルシートベルトみたいなのがあればね、
いやその落ち着くかもよ、うん、
であの尼崎の事故でも通常の新快速みたいな電車があそこ走ってるかどうか知りませんけど4人掛けみたいなパターンの222になって、うん、で座席がそっちの方へ倒れ込まないような方角で当たってたら、うん、もうちょっとは違ってたでしょうね、うんうんうん、
まあ、それあの人と人が重なり合ってね、だいぶ被害を受けになってるからね、
だから結局もし助かった人もやっぱり心の傷って言われてるんでね、うんうん、まあ、ああいう事故がないように JR の方も ね、 そうですね、裏であんな話もしたいようにだけしていただきたいなと思います。まあ、それと今日の話の中で東海と南海地震の、うん、連鎖性スーパー広域災害の話をさせていただきましたが、まあこれが起こったらさっきのラジオネタじゃないですけど、広橋さんどんなもんでしょう。
いや我々生活できんようになるでしょうね、きっとね、うん、その
どないなんねんやろなっていうのがね、もう想定を超えてる、
想像がつかない、
直接的なこともそうやし、うん、間接的なこともね、
そうやね、
回っていかへんと思うんですよ。例えば仕事がその継続できるのかっていうのもあるしね、うんうんうんうん、で食料とかそういうのも調達できるのかっていうのもあるしね。
そうですね、物資の輸送っていうのが東西はもう行き来できない可能性がある、うん、ね、だから今日もラジオの中でちょっと言いましたけど、その、まあ、高速道路も4車線を2車線に言う程度やったらいいけど、まあ、中止っていうのはちょっとやめてほしいなと、うん、まあ、道路は、まあ、無駄でもあった方が便利は便利じゃないですか
まあ
ね、ね、うん、だからまあそう考えたらバックアップっていう絶対にことが起こってから作られへんものっていうのは、うん、バックアップが必要かなと。
多分ね、まあ、今作ろうとしてるのにはそういう運用方法いうのはなんか欠片も出てこないような気が。
そうだからね、うん、僕も選挙前のマニフェストを見てもどちらにもその防災的なことが書かれてなかったから、まあ、寂しいなと思ったんですよ、うんうん、だからダムのことでも、片やダムを作る、まあ、これは微妙なことですから、うん、はっきりは言いませんけど、うん、ダムを作らないという中で、まあ、治水対策、防災対策って言ってて もうその伊勢湾台風のことやっていうふうに弾かんといてほしいなと、うんうん、今回でも伊勢湾台風並みじゃないですか、うんうん、たまたまコースが若干ずれたとか、当時よりも備えというのができてたとか、うんうん、ね、いうのがあって数千人死なずに済んでるけれども、うん、まあ、治水とかね、利水とかっていうのは一連のものとして大事やし、うん、まあ、ダムもそうやけど川っていうのは、作用もこの間言いましたけど、川は一連のもの、上流から下流、河口までが一つの防災対策とせなあかんそうですのでね、うん、まあ、そういうものも考えてやっていただけたらいいかなというところで、エンディングは、
はい、徳永英明、夢を信じて、
ちょっとええね、夢を信じて。防災まちづくり大賞はもう書類を、これが流れる頃は十分送って締め切りも終わった後ですから、うん、まあ、言うてええと思うんですけど、今年情報防災部門で、2回目の 重要になるかどうか分かりませんが、まあ、自分らのやってることをこう世間に知ってほしいと、
はい、
みんなも同じようなことをやれていいんじゃなくて、たかたかこんな田舎のちっちゃなマンションがねこんなことやってるんやから、ま
あ、も
っと
一般市民レベルで ね、
うん、大都会のそれこそデベロッパーが勘でやってるところなんかでもっとできるはずなんで、どんどんどんどんやってほしいなという思いでやってますんで、また皆さんも、今年はもう無理ですから来年防災まちづくり大賞というのがありますので、うん、ご応募いただいたらいいんじゃないかと思います。 ですね、では、日にちが変わらない間に福田さん明日は仕事ですし、私も仕事で、平林さんは遊びに行くよね。
私も仕事出張です。
うなぎの養殖しに行く
ね。そうそうそう、
そうやな、
うなぎ食いに行くんやけど
やっぱりそうやろうなぎパイをあの夜のお供に買うそうです
あれ美味しいよね。
美味しいね、うん、あれ昔ちっちゃい時ね話しながらあるけど、またうなぎパイかとかで親戚のおっちゃん、あおっちゃんって言って個別にしたら聞いてるから怒られるなでも今こうやってもたら嬉しいもんね、うん、美味しいもんね。
そうですよね、
うん、うなぎパイなんか不思議だ。
昔から夜のお供となって書いてある、
書いてあるね。でもうなぎの子って入ってるの。
入ってるでしょ、うなぎの子は
入って
るの、うん、入ってると思います。
そうなんです、
入ってたはずです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ明日のお土産として楽しみにさせていただいて、はい、では今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。